き始めます。
行きまーす。
そしたらカルタさんよろしくお願いします。
はじめましての方は、はじめましてカルタと言います。今日がですね、うかがかじゃなくてもできるけど、うかがかでもできるあれとかっていう非常に中途半端なタイトルでね、アニメーションとか、なんだ、ゴーストの演出とかをちょっと基本からおさらいしつつ、こういうこともできるんじゃねえかっていうことをですね、一方的に話します。技術面でちょっと難しいかなっていうところも含まれるかもしれないんですけれども、SSP でできること、できないことを考えると、パソコンにできて SSP でできないことはないってコナさんが言ってたんで大丈夫だと思います。
ちょっと待
った。というわけでね、大丈夫かな。ウルポンよし、いけるね。というわけで見てみたいと思います。で、今回ですね、資料を作らせていただくときにですね、ちょっと自分の方が絵が描けなかったのでですね、フリーシェルの方を使用させていただいております。まあ、このページを書いてお礼申し上げますということでね、作者さんにはありがとうございますということです。で、まず一つ目、そもそもアニメーションってどうやってできてるのかっていうところからですね、非常に基本的なところからやっていこうと思うんですけれども、この中で、シェルを触ったことがある人というか、触るというかいじったことがある人めちゃめちゃいますね、はい。まあ、そんな皆さんにこんな話をしてもどうしようもないんじゃないかというところからまずやっていこうと思います。で、上に書いてある通りですね、基本的にはパラパラ漫画になります。で、ここの猫が4匹いるんですけれども、A、B、C とそれぞれですね、羽の角度がやや微妙に違います、A が元のデフォルトのポジションです。で、B になるとですね、 A よりも若干上に上がります。で、さらに C になるとですね、もうちょっと上に上がって、で、それを、下に書いてある A、B、C、B、C、B、A とよくわからない順番なんですけれども、並べて、連続で表示をするとですね、一番右の若干羽ばたいてるように見える何かが出来上がります。で、全てのアニメーションですね、これ、普通の、いつも見てるアニメですとか、まあ、映画なんかもですね、実写か、絵なのかっていうところで違ってですね、毎回毎回、1秒の中で何分の1かで一枚一枚絵が変わって、どんどんどんどんパラパラパラパラ再生すると動いてるように見えるというところがですね、アニメーションの基本になります。で、コマ数、画像の枚数が増えるほど滑らかな動きになりますと書いてありますけど、下の浮かべの文字は明らかカクカクしております。これがですね、25枚の画像を使ってですね、左右に動かしているんですけれども、1枚目から2枚目というふうにですね、枚数重ねていくごとに少しずつ右に絵をずらしているだけなので、これが80枚とか120枚とかって増えてくるとですね、もうちょっとスムーズな動きになってくるよということになりますね。まあ、この辺皆さん結構表情の差分とかって作られている方にとっては分かると思うですけれども、こちらがですね、通常の SSP 使わずにですね、普通に GIF アニメーションで作ってるので同じタイミングでしか瞬きしないんですけれども、これも、目を開いている画像と、まぶたを半分閉じている画像、それから完全に目を閉じている画像の3枚で構成されてますね。で、これもまた、間ですね、目を若干開いているやつとか、ちょっとだけ閉じてるやつとかっていうのを挟んでいくと、もっと滑らかな感じで、表現されますけれども、あんまり画像の枚数が多いと管理が大変ということで、だいたい2枚3枚、まあ、多くて4枚ぐらいで構成されてますね。で、次、まあ、今日のメインというかこれぐらいしか話すことがないよっていうところなんですけれども、ゴーストが画面上の下の方でですね、こっちを見てよって言ってるトークも見てくれないあの人を振り向かせる、まあ、過去努力をしてみるということでですね、 動したら、自分が作ったトークですとかアニメーションとかアクションに、ユーザーさんの視線を誘導できるのかというところをですね、ちょっとお話しさせていただければと思います。で、長く立たせているゴーストさんとかですね、トーク内容がちょっと被っちゃってる、数が少ないとかではないんですけれども、毎回毎回同じ話題などをね見ていると前に見たやつかなっていうことでスルーされてしまう割合が多いみたいな話をちょっとだけ聞いたことがあるので、その辺をなんとかしましょうということですね。で、例えばですけれども1年に1回しかないイベントトークですとか、稀に出現するレアトークなんか、普通に立たせている状態と同じ状態でバルーンを出したり会話をしたりとかってするとですね、スルーされちゃうんじゃないかっていうのをですね、ここだけは見てっていうのに使います。使えるかどうかはまた別の話ですけれど。で、まず1つ目、三角丸バツ四角って書いてますけど、まあこれプレステですね、ソニーエンターテインメント登録商標らしいんで、一応色とかもちゃんと合わせてみたんですけれどもそうですね、これ何なのかっていうとですね、テレビとかご覧になる方ですとコマーシャルとかって間で見たりとかすると思うんですけれども、こちらのコマーシャルというのがですね、時間が決められております。で、時間が決められているものが、1つ2つ3つ4つって重なってって大体5、6、7、ちょっと分かんないんですけれども、その辺でいくつかコマーシャルがある中で、ここのうちの CM は見てほしいっていう努力をするがためにですね、こちらの、プレステの CM さん、ちょっと声では言い表せられない最初にルンみたいな音がするんですよ。で、やっぱりゲームが好きな人とかだとですね、ルンってなるとパッて見ちゃったりとかするんですよ何みたいな。で、PSP GO とかってゲームなりするんですけどなんだよみたいな感じになるんですけどもね、まあ、この辺は見習ったりとかってしてもいいかなっていうのがですね、ありますね。で、これ一番強いのがですね、いつもは音が鳴らないゴーストさんに関してはですね、自分たちで、好きな BGM とか聞いてですね、ゴースト立たせてる人が結構いらっしゃるので、最初からトークに、音声ファイルとかがついてるトークさんとかですかねになると結構強いですね。いきなり立たせててレベルアップの音がしたらやっぱり見ちゃったりとかしますからね、はい。まあ、ソニーだけじゃなくてね、Xbox とかっていうのもやってます。 X とかいうやつですね、はい、はい、次、ゴーストの間合いを拡大する、まあ、残っちゃうっていうことなんですけど、これについてはまたちょっと後でお話の方をさせていただこうと思いますので、まあ、今回今ここでは割愛いたします。で、これ3つ目ですね、もういっそ CD、DVD ドライブを買いしたいいこれね、コマンドでなんとかなるらしいんで、なんかここだけは見てっていう時にはもう開けちゃってくださいで、そうすると何マジ開いてんだけどってなって、まあ、多分最初は CD、DVD のドライブの方を見ますよね。で、ああなんかあいつ変なゴースト作ってたなってなったら、まあゴーストの方見るんじゃないかっていう淡い期待感があります。あ、ドライブついてない人に関しては何とかしてください、外付けとかどこまでするかっていうところなんですけど、ね。でね、まあ、ただしこちらの方 CD、DVD ドライブね、開閉するようなゴーストを作って、まあ、デリートとかされちゃっても投稿一切責任は負えませんのでなんとか自己責任でお願いいたします。で、2番目の方ですね、書いてあった間合いを広げるっていうのはですね、まあ、もともと動きが少ないゴーストさんっていうのに結構使えるんじゃないかっていうところですね、まあ、かもしれないじゃん。で、先ほどもちょっと言った通りですね、特別なイベントなどの通知にも使えるかもしれないです。あまり期待しない方がいいですね、俺が言うことが。で、通常ですと、こちらですね、下のピンクが、ゴーストの稼働範囲って書いてありますけど、まあ、シェルがわやわや動いたりとかってするところですね。で、左右これ、ブルーが バルーンの表示範囲って書いてありますけれども、これユーザーさんですとか立たせてる場所によって変わってくるのに、だいたい左右この辺がデフォルトかなというところでやっております。で、このピンクとブルーのところですね、両方合わせて一応ゴーストの、間合いという考え方で進めていきます。で、こちらの方一つ目ですね、間合いを超える手段、アイコンと書いてありますけど、ちょっと後ろの方には文字小さくて見にくいかなと思うので読んでいきます。いつも同じ範囲内で動いている、ゴーストさんのですね、その、目視の範囲の外で、急に何かが表示されると、何何ってなってゴーストを見てくれるんじゃねっていう希望的観測です。多いですね。効果の故障はしてないので、その辺ちょっとご留意しながら聞いていただきたいと思います。あとですね、自分もそうなんですけれども、フリシェル使ってですね、表示の差分あんまりないよっていうのを、それでもやっぱ使いたいっていう時ですね、表情だけではカバーできないところなんかもですね、こちらの方今びっくりマークずっと出てますけれども、クエスチョンマーク、ハテナとかですね、あとハートマークを出してみたりとか、まあ怒ってる感じのマークを入れてみたりとかして、結構使い回しが効きますので、もともと表情は多いんだけど無表情の設定でやってるとかっていうゴーストさんが、トークの中身だけで、なんですかね、表情はちょっと無表情なんだけれども、トークの内容ではラブラブみたいな時に一緒にハートとか出してあげるとですね、まあ補足はできるんじゃないかなという拙い考えになりますね。で、もし見て見逃してほしくないトーク内容だった場合、そのトーク自体でですね、組み込んであるスクリプトのフラグ立てですとか、一番中核を担う設定の会話などに使うときにはですね、事前にアイコンをクリックすると何かが起きるよっていうことをユーザーさんに伝えておいてあげて、でアイコンが出た場合それをクリックするとですね、ユーザーさんがクリックした場合だけトークが発展するので、まあ、確実に見てる状態で確定的にトークが進められるんじゃないかと思ってるんですけど、どうなんですかね。なかなか難しいところではあるかもしれないんですけど、まあ、そういう使い方もあるんじゃないかという話ですね。で、次です。こちら間合いを超える手段ちょっと上の方ですね、漢字読みづらいかと思うんですけれども、音、音楽の音に比喩の湯で音湯と書いてあります。で、こちらの方ですね、漫画とかでよくドカッとかバシーとか、ゴシカーンとか、まあ、ジョジョで言うところのゴゴゴゴゴとかドドドドドとか、そういうのをですね、漫画で使われている擬音みたいなやつを音湯と言います。で、こちらの方ですね、先ほどのアイコンと違ってですね、まあちょっとざわざわしすぎなんじゃねっていう意見もあるんですけれども、雰囲気とか勢いとかですね、もうこれも表情とかそのシェルで何ですかね、表現しきれないところまで補足して使えるという表現になりますね。で、こちらのサンプルのようにですね、まあ、特徴的な漫画ですとかアニメとかの表現は非常に使いやすくてですね、まあ、また元ネタが有名であればあるほどユーザーさんに馴染みやすいと、まあ、下にちょっと著作権などには気をつけましょうって言ってるそばからざわざわ使ってるんで、これは気にしなくていいかもしれないですね。で、その反面やりすぎると邪魔になりやすいので過度の使用は控えましょうということなんですけれども、言ってる本人がざわざわさせまくってるので気にしなくていいと思います。でですね、こちらの方、ちょっとベクトルが外れた話になるんですけれども、ユーザビリティとか見やすさ考えないでもいいデスクトップ全域を支配する、これですね、ちょっとゴーストはつつましくみたいな感じの人にはおすすめできないんですけれども、ゲリラが大好きな方にはとてもおすすめできる内容となっておりますので、ちょっと聞いていただければと思います。で、こちらの方ですね、ちょっと見づらいかと思うんですけれども、通常ゴースト立たせているイメージは、こちらの赤い四角のラインですね、赤いラインのところ が大体バルーンだったりとか、まあケロ側相方がいる場合はもうちょっと広がるかなというところなんですけれども、このラインの外でネットしたりとか作業をしている人が多いんじゃないかな。まあゴースト最前面で表示して、でその後ろで黙々と作業とかネットしたりとか、人によるんですけれども、大体この下のライン、ゴーストの身長ちょい上ぐらいですね、あたりがリミットなんじゃないかと思います。で今回お話しする内容ですね、この赤いライン取っ払って全部使っちゃおうよっていう話なんですけれども、実際見ていただいた方が何が起きるのか分かりやすいかなというところでですね、次見ていただこうと思います。まあ要はこういうことです。こういうことって言われてね、終わらされちゃってもしょうがないんで、ちょっとだけ説明の方させていただきます。で、止まんねえな、エスケープで止まらないから、普通に説明させていただきます。まず一番最初ですね、デスクトップ、これ本当は後ろにもっとメニューとかブラウザとかいろいろ開いてると思うんですけれども、こちら開いてる状態の時にですね、ゴーストのそのアクションのフラグが立った場合、画面を一度キャプチャーして取り込みます。で、シェルとは別でも一緒でもいいんですけれども、そのキャプチャーした画像の方を一回格納いたします。で、格納した画像をですね、まあ何らかの方法で2つだったり3つだったり4つだったりに分けます。で、その分けた左ないしは右の方をですね、その分けたラインに沿ってずっとずっとずらしていくと、まあ、このように画面が真っ二つになって、なぜか葛藤心が出てくるという感じなんですけれども、まあ、これ話してるだけで技術的なことで困ったことがあったら、後藤野さんにお願いしようかなと思って。
デスクトップに直接かけるやつがありますか？
あ、できるみたいです。
あと、まあ、リザスばっかりの話です。
ということでね、まあ、使いたい人は、まあ、ハトシーさんとかね、切り替えの時にこういう派手なことをしても別に違和感ないキャラクターなんでね、使っちゃってもいいかななんて思ってたんですけれども、一応下にコピーライトだけを入れました。ありがとうございますね、浅岡さん。でですね、ついで、この画面全域を使用した演出についてですね、まあ、ご覧いただいた通りかなりのインパクトの反面、いろんなメリットデメリットの方を含んでおります。で、メリット一つ目ですね、分かりやすい、あそこまで何かが起きて画面で気づかない人は画面そもそも見てません。諦めましょう。それは次の機会を狙いましょう。で、2番が派手、まあ画面のね大きさと同じ大きさで、アクションが起きているので、まあ、派手っちゃ派手ですよね。で、3番、大きく画面が使える、ここちょっとまあ真面目な話なんですけれども、いつも使ってない範囲を使っていろいろな演出の方が行えるのでですね、まあ、小さい範囲で考えずに全面を使った演出の方できるということで、まあ、あそこまで極端なことはしなくてもいいんですけれども、もうちょっとなんかできるんじゃないかなって思っております。で、ついでね、デメリット、こちらの方が大きいです。まあ、ぶっちゃけてしまえば、1番、邪魔です。いきなり発動心とか出てきたら邪魔です。で、2、負荷が大きい、まあ見れば分かりますよね、負荷は大きいです。あの大きさのシェルが稼働していると思えば分かりやすいですね。3番、うざいです。でね、これも前にお話しさせていただいた通りですね、これが原因でデリートされても当方一切責任を負えませんので、まあ自己責任でお願いいたしますので、よろしくお願いします。で、まあ演出の提案の方ですね、まず1つ目、画面切るとかもうやめて割っちゃおうよって。ちょっと演出面でですね、作るのめんどくさかったので作ってこなかったんですけれども、真ん中からひび入れて外側にパシパシパシってやってって、で分割したパーツ、まあ少なくても20ぐらいですかね、20ぐらいのやつをですね、思いっきりパーンと派手に飛ばしてしまうと、ユーザーさんとても困ります。
私もとても困ります。
なんか OGN のデモとかでそういうのないですかね。あったら有名です。
2つ目ですね、80ピースぐらいのパズルにする。これですね、非常に面倒くさいことになります。80ピースならまだいいんですけどね、120とかね、240とか増えてくるとですね、並べるの面倒くさくて SSD もう切っちゃうんじゃないかみたいなね、そんな感じになっております。で、3番、これ割と普通かなとちょっと思うんですけれども、左にこちらにいらっしゃる女の方のようにですね、足元途切れてるとなかなか使えないんですけれども、飛んでらっしゃる、ゴーストさん、羽があるとかかぼちゃに乗ってるとかね、ね、そういう宙に浮いてるゴーストさんだったら、もうわざわざ右下とかって言いなくても最終的にそこに戻ってしまえばいいので、月に飛ばしてもいいんじゃないかなって思います。で、4番、上下に分割して猫仮に玉とするを踊らせる。これ完全にサザエさんですね。あのリンゴの中にいるやつ的な感じでいきなり踊ってちゃうと、ちょっとまあこれもユーザーさんね、困惑します。必ずトークと絡めてください。困る。来週はですね、この1個前のとき、5枚じゃねえな、いくつか前のときにこうやってアイコン出してから、それを押して何か起こすみたいな話をさせていただいたと思うんですけれども、このようにデスクトップの全域使用した演出についてはですね、非常にリスキーなので、何度かトークで確認してアイコン出してそれを押したらみたいな、そういうノリにするとどうしても見たいっていう人は見れるかと思います。というところなんですけれども、終わりなんですよ。早いですね。まあちょうどね、時間をちょっと押してるということでいいかなっていう結論に至ったんですけど、どうなんでしょう。また何かこうご質問等ある方いらっしゃいますか。
全体揺らすだけでもいいです。
揺らすだけでもいいですね。まあ、ついでに揺らしたついでに壊してしまいたくなるんですけど、
壊すのは結構本当に揺らすだけならすぐできる。
そうですね、
社長さんに仕込んであるんです。
はい、
それベースウェア的にできるんですか。
サオリエス、
サオリエス、
ああ、でもただあれ今配布されたかどうかはちょっと
対応
されてません。
あとは動かすのはムーブタグ、ちょっと最近バグってますけど、それはともかくとして、あれは意外と楽にやる。
まあ、そんな中でですね、こういう使い方もあるんじゃねえかっていう話をすると、割といろいろ、じゃあ自分だったらこうするよとか。もうちょっと画面切ったりとか、なんか無茶しすぎだけどこっちならまだマイルドかなとか、いろいろ思うところがあると思いますので、その辺に関しての実現はやっぱりポナさんの方にお話ししていただいている感じで、まあちょっと時間も時間なので、私の方こちらで終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。
質問ある方。
ないよね。あるんだ。
画面割るとか全画面使うっていうのはノートパソコンとかの小さいディスプレイだったらいいかもしれないけれど、デスクトップとかの22インチ24インチでやると多分その場でコピー突き出しますよ。ディスプレイの解像度によって動きを変えるっていう動きの時
は
でき
ますか。
できるらしいです。素晴らしいですね、 SSP 大好きです。
マテリアでも取れます。
すいませんでした。
小田さんの体力を許すと大体
でしょ。体力の許す限りとかやめて。